創世記の説教っていうのは、実は私、今から5年以上前になると思うんですけど、広島でも同じ創世記から聖書の公開説教をさせていただいていました。自分でこの聖書、創世記の御言葉を語りつつ、また御言葉を追っているときに、なぜかですね、似たような出来事が自分の生活のうちにも重なって、出来事が降りかかるって言ったらおかしいですけど、ちょうどこう似たようなタイミングで出来事が起こるんです。例えば後々に出てきます、イサクがリベカと結婚するときっていうのは、実は私と牧子先生がですね、婚約を決める、結婚を決めるときに、ちょうどこのリベカがイサクと結婚を決めるっていうところだったんですね。そこから自分がですね、まあ、結婚するっていうことはどういうことなのか。で、リベカが、イサクのもとに嫁いでいくということ、ところからもいろいろ教えられてきました。また、後々に今度は、ヤコブがエサウの恨みを買ってですね、自分の生まれたところを出て、ラバンのところに行くっていう、そういう箇所からですね、ちょうど私たち結婚を決めてですね、牧子先生が北赤羽を出て広島に行くっていう、ね、北赤羽の方からは恨まれつつですね、広島に嫁いでた。しかし、長年のこの苦役を得てですね、今度は伴侶を連れて北赤羽に帰った。ですね、今回この私たちの、まあ、間に子供が生まれるっていうこともですね、この、今回、イシュマエルが与えられるっていうこと、また、イサクが与えられるということ、全然、聖書の解釈は違うんですけど、あ、何かまた似たような出来事が、起こっているなということを感じています。もう全然今日の聖書の話には関係ないんですけど、子供がですね、与えられたということが分かったときにですね、まあ、私はこう、この年ですので、子供は一人でいいかなって思ってたんですね。もう一人いれば十分だと思って、ね、でも妻の方はですね、二人欲しいと強く願ってた。まあじゃあ双子がいいんじゃないっていう安易にですね、お祈りし始めてですね、2週間後、ね、次の検診の日の朝に、まあ、ふと、インターネットでいろいろこう双子のことを調べていたら、祈りつつ調べていたら、どうやら双子は危険らしいぞと、リスクが高いらしいぞと、あ、これはまずいなと思ったのはもう遅くてですね、神様祈りを聞かれた後で、検診から帰ってきた妻が双子だったということを聞いて、神様が不思議な形でですね、祈りを聞いてくださって、で、また、本当にこう、自分がそんな風に祈っていながらも、現実を見たときに、双子っていうのは本当に出産、大変なんだということ、子育ても大変なんだということを考えたときにも、ああ、でも自分、本当になんかこう、気楽にいろいろ考えていましたけど、そういうことに関しても神様にちゃんと委ねて、神様により頼んで子育てもしていかなければいけないんだなということを今教えられています。全く関係ない話でしたけど、今日の創世記の箇所は、ずっとこうアブラハムの歩みを追ってきましたが、16章までやってきました。これまでは、信仰の父アブラハムの歩みを見てきましたが、今日の箇所では妻のサラにスポットライトが当てられています。で、この16章の書き出しというのは、アブラハムの話の中では少し独特な書かれ方がしてあります。一節を見ますと、アブラハムの妻サライは彼に子供を産まなかったと書いています。書き出しのところで、こう単刀直入に彼らの夫婦の抱えていた問題の核心をつき、悩みの種を打ち明けています。アブラハムの妻サライは彼に子供を産まなかった、そのことが彼らの長年の悩みであったことが語られ、それと同時に、彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言ったとも書かれています。この16章の一節の導入の部分で、 妻サラは子供が産めないという問題とその解決方法であり、今回もう一人の登場人物のハールが登場され、これからの話の展開の備えがなされています。16章の問題の中心として、妻のサライが子供を産まなかった、産めなかったというところに大きな悩みがありました。思えば、創世記ではこれまで夫のアブラハムについて多く書かれてきました。あなたに子孫を与えようとの約束もすべて神様からアブラハムに語られたものです。アブラハムもこのことについては非常に悩んでいました。私には子供がありませんと神様に訴えかけもしました。で、前の15章ではついに満天の星空のもと、あなたの子孫はこのようになるという約束まで神様からいただいています。そしてアブラハムは信仰を持ってそれを信じたと書かれています。その後の15章の後半は今回飛ばしましたが、そこでは神様との契約の儀式が行われています。ここまで神様からの語りかけがあり、祝福の約束があり、目に見える形で励ましをいただき、実際に目に見える儀式を通して契約まで結んでいただいたにもかかわらず、妻のサラには子供を産むことができず、一向に約束が実現されないという現実に直面していました。あれだけ神様から語りかけられて、子供が産めないというところに、妻のサラにもプレッシャーがあったのかもしれません。そしてサラは子供が産めないということを、ただ不妊とか年齢のせいではなく、神様が子供を産めないようにしているという認識があったのです。16章の2節を見ますと、サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。するとサラはこのように考えるようになります。神様から数え切れないほどの子孫を与えると祝福され、約束されているにもかかわらず、自分が子供を産めないようにされている。15章では、子供は直接アブラムから生まれる子でなければならない。跡取りはエリエゼルではないと言われています。そうしますと、消去法的に考えると、妻のサラとしてみれば、自分が子供を産めないのであれば、自分の女奴隷のハガルとアブラハムとの間に子供を産ませ、跡取りにしようと、そういう考えを持つようになったのです。現代では考えられないことですが、当時の習慣によれば、跡取りのために奴隷に売って子供を設ける、代理母として子供を産ませるということは、ごく普通に行われていたようです。結果的にアブラハムとサラが初めに抱えていた問題を自分たちで解決しようとして、新たにもう一つの問題が生まれるという結果となりました。時に私たちは問題を自己解決しようとして間違った方法を取ってしまうことがあります。神様に最後まで信頼しきれず、自分の力で解決しようとして失敗してしまうことがあります。今朝は信仰者の問題解決と題しまして、アブラハムとサラ、そしてハガルが直面した問題から教えられたいと思います。彼らの抱えていた問題とは何だったかもう一度整理したいと思います。アブラハムに祝福の約束、子孫繁栄の約束が与えられて、10年という月日が経ちました。彼らは今、神様からの約束の実現を待ちに待ち続けて、とうとうアブラハムは85歳、サラは75歳になったのです。通常では子供が与えられるなんてことは考えられない年齢です。しかも、約束が与えられたのが、アブラハムが75歳の時ですから、その時点でもはや現実離れした話です。で、聖書の中には、現代の私たちには信じられない出来事がたくさん出てきます。しかし私たちはこれがおとぎ話ではなく、本当にあった出来事だと信仰を持って確信しています。私たちは聖書を誤りなき神の言葉と信じ、目に見えない神様を信じ、2000年前に救い主として来られたイエス・キリストを信じているのです。 ですが私たちは神様がおられるということを大枠で信じていますが、神様の約束を信じる、聖書の御言葉を信じきるという細かいことについては信じきれていないものであります。聖書を神の言葉であると大枠で信じているのですが、この奇跡的な出来事が本当であったと大枠では信じているのですが、実際に聖書の御言葉が自分の問題に当てはめられたとき、それを信じきることができない、そういう弱さを私たちは持っています。聖書は聖書の出来事、現実は現実、そういうふうに私たちは考えてしまいます。アブラハムとサラも神様の祝福の約束、子孫の繁栄という大まかな約束を信じていました。しかし、細かい点においては信じきれていないものでした。ですから、自己解決に乗り出してしまったのです。私たちは問題を主に頼らず、自己解決するときに新たな問題を生む結果となっていきます。アブラハムたちは神様から与えられた約束の実現が遅いのに対して、痺れを切らし、自分からそれらを実現させようと行動に出るのです。この時アブラハムは85歳、神様からの約束をいただいてから10年という長い年月が経っています。長く実現されない約束、そして年齢的な焦りもありました。そこで彼らの側から奴隷のハガルを通して子供を得ようという行動に移ったんです。しかしそこにはご覧の通り問題が起こりました。今まで奴隷として仕えていた人間が妻として迎え入れられ、そして今まで主人だった妻、サライと同じ妻という立場になったのです。そして自分の主人であったサラにできない子供が自分にはできた。子供を妊娠しているわけですから、その待遇というのは一人の妊婦として大事に扱われていくわけです。大切な跡取りを産む母親として、そして彼らなりに信じている神様の約束の子、祝福の子を宿しているのです。おそらく本妻のサラよりも大切に扱われたのではないでしょうか。無事に元気な赤ちゃんを産めるように、今までは家の中で奴隷として働き、いつも動き回っていたハガルが、今大事な妊婦として家の中で何もせずに休んでいる。かえって本妻のサラの方が動き回っていたのかもしれません。サラは70代後半です。普通に考えるならば、ハガルはサラより若い女性であったと思います。子供を宿した、そして主人の妻よりも若い、その上でも優越感があったのかもしれません。しかも神様から約束された子供と思っています。やがて、ハガルのうちに、サラを見下す横柄な態度が出てきました。ハガルが女主人を見下すと4節にありますが、新共同訳では軽んじるようになったと訳されています。また5節には横柄という言葉が出てきますが、これは暴挙とも訳せる言葉だそうです。私に対するこの暴挙はあなたのせいですと訳すことができます。また、新共同訳ではこのところを私が不当な目にあったのはあなたのせいですと訳し、口語訳では私が受けた害はあなたの責任ですとも訳されています。主人を見下した態度を取る女奴隷ハガルの暴挙についに主人であったサラの堪忍袋の尾が切れ、アブラハムの同意のもと家から追い出すという結末を迎えます。正確には6節に書かれているように、サラがハガルをいじめたので出て行かざるを得なかった。主人の元を逃げ出していったのです。結局は妊婦をいじめる、妊婦を追い出すということは、与えられた子供を否定したということになります。神様からの約束の子孫を、約束の子供をハガルを通して得ようとした結果、自分たちでそれを追い出してしまうという結果になってしまったのです。 結局サラとアブラハムは神様から与えられた約束を待ち望むあまり、それを自己実現させようとしたところに大きな失敗がありました。抱えていた問題を自分たちの知恵で解決しようとし、そこに新たな問題が生まれていきました。そしてその問題に対しても、神に解決を求めることなく、神に助けを求めることなく、自分たちの力で無理やり解決してしまったのです。私たちも同じようなことはないでしょうか。私たちはアブラハムほど何十年も待たされるということはないかもしれません。しかしもう少し慎重に祈っていくべきところを、自分の判断で行動してしまい、失敗してしまったということはないでしょうか。あるいは祈り求めていることがあって、それに対する答えが与えられない。また神様を信じ祈り求めているが、一向に問題の解決の糸口が見えない。そういったことで私たちは悩みます。しかし約束の実現は人間の側の努力や方法、タイミングによらず、神様のご計画の中で、神様のタイミングで実現されていきます。そして私たちに与えられた神様の約束というのは、神様の側からの一方的な恵みであるということも覚えたいと思います。私たちが何かできるからとか、私たちがそれにふさわしい存在であったから、約束が与えられるのではなく、ふさわしくないにもかかわらず、神様の方から一方的に与えられた恵みです。恵みというからには、私たちの努力や判断でそれを実現させてしまったら、それはもう恵みではなくなってしまいます。私の思いはあなたの思いとは異なると神様は言われます。神様の問題解決は私たちの考えをはるかに上回り、はるかに勝っています。福音書に登場するヨセフは、婚約中のマリアが身ごもったことを知り、考え、悩んだ末に、彼なりに悩んだ末、内密にさらせようという決心をします。しかしそれを実行に移す前に、神様からの介入がありました。ヨセフの考えでは、これが一番誠実な解決方法でしたが、神様のご計画は違いました。そのように私たちのうちでも正しいと思ってやっていることも、実はもう少し祈り求めていくうちに、さらに良い解決の道が開かれるということもあります。私たちは神様に委ねて待ち望むときに、神様の側で一番のタイミングで、一番良い方法で、一番整えられた環境で解決が与えられていくということを心に留めたいと思います。私たちは人間的な考えで問題解決をしようとしたときに、また大きな失敗を犯してしまうのです。しかし、2000年前にイエス様が救い主として来られたとき、その救い主を受け入れることができなかった人間、その人間の解決方法は、キリストを十字架にかけて殺すという方法でした。しかし神様の最善の人間を救う方法というのは、その救い主を十字架にかけて殺すという方法だったんです。同じ人間の考えることと神様の考えるベストな解決というのは同じようで違うんですね。そしてそのようなことも用いて神様は私たちをお救いになることのできるお方です。そして16章に戻りますが、聖書は今度はもう一方の問題、ハガルに焦点を当てていきます。聖書にはたびたび奴隷というのが登場します。しかしこのことは聖書が奴隷制度を推奨しているということではありませんが、まあ、あくまでも当時の時代背景、文化的背景の上での話と思ってください。サライの元から逃げ去った奴隷ハガルは、この時どれだけお腹が大きくなっていたのかはわかりませんが、シュルへの道にある泉のほとりまで逃げてきました。で、この泉という言葉には、言語では定冠詞がついていて、シュルへの道にあるあの泉のほとりとなります。まあ、あの泉というぐらいですから、有名な場所であったと思われます。そこに、主の使い、 ハガルが現れます。で、ここで初めて聖書に主の使いというのが登場してきます。まあ、これまで特定の人物に対しては神様は直接語りかけてこられました。アブラハムもそうです。しかしハガルに対しては神様は直接語りかけずに御使いを使わして語りかけます。まあ、しかし主の使いの言葉というのは神の言葉そのものととっても構いません。神様は女奴隷ハガルをご覧になっていました。そしてその苦しみを聞き入れられたと聖書は記します。彼女の言葉にならない言葉、祈りにならない祈り、苦しみの叫びを主が聞かれていたのです。聖書の中で特別な人間にしか語りかけない神様が当時奴隷であったハガルに目を留め、その苦しみを聞き、語りかけてくださったのです。主人に対して横柄な態度をとり、その主人の家を飛び出してきたハガル。そのまま荒野で飢え死にしてもおかしくなかったハガル。そのようなハガルにも神様は目を留めて、語りかけ、助けを与えてくださったのです。それと同じように神様は、私たちにも同じようにしてくださいます。私たちの苦しみを見て、私たちの叫びを聞き、そして私たちに語りかけてくださるお方です。神様が御使いを通してハガルに語りかけ、問いかけました。16章の8節、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。ここに神様の問題解決の視点があります。この問いかけというのは、彼女にとってとても重要な問いかけとなりました。まず神様は、サライの女奴隷、ハガルと呼びかけました。この呼びかけは彼女の本来の立場を思い出させるものでした。神様は、アブラハムの妻、ハガルとは呼ばなかったのです。彼女は自分が本来、奴隷の立場であったということを思い出すのです。そして二つ目の問いかけ、あなたはどこから来て、どこへ行くのかと主は尋ねられます。それに対してハガルも答えます。私の女主人、サライのところから逃げているところです。彼女はどこから来たのかは神様に答えることができましたが、どこへ行くのかは答えることができませんでした。とにかく、あてもなく逃げ出してきたのです。衝動的に無計画に飛び出して、妊婦が荒野をさまよっていたのです。主はハガルに問いかけて、それに答えさせることによってもう一度その問題点に目を向けさせていったのです。自分はどこに問題があったのか、何が間違っていたのか。私の主人はサライであって、私は奴隷であった。自分が間違っていた。自分の立場を間違えていたと彼女は我に返っていくのです。そしてこのようにハガルに語りかけて、そして問題解決に導いてくださる。このようなことを通して主はご覧になる方、主がご覧になる方だということをハガルは知ったのです。あなたはどこから来て、どこへ行くのかという主の言葉は非常に深い言葉です。そんなことを聞かなくたって神様ならご存知のことです。主はご覧になる方と言われてますから、今まで何が起こっていたのか、なぜ女一人身重の体で泉のほとりに身を寄せなければならなかったのか、荒野に逃げていかなければならなかったのか、主人のもとから気の身気のまま何も持たずに逃げてきて、彼女は今荒野にいます。お腹の中の赤ちゃんのために栄養を取らなければならないのに何の食べ物もない中、とりあえず泉のほとりで水だけは確保しなければならない。これからどこに行くかわからない。そんな思いで上がる。そんな思いでいるハガルに、あなたはどこから来てどこへ行くのかと主は尋ねられました。私たちも何か問題を抱え、悩み苦しんでいるときに、このあなたはどこから来てどこへ行くのかという主の言葉を思い巡らせたいと思います。 自分の問題を見つめ、そこに解決の知恵を神様からいただきましょう。主は私をご覧になるお方です。私の問題をご覧になり、その現状をご覧になって、そこに問題の解決を与えることのできるお方です。そして主は私の苦しみを聞かれるお方とも言われています。私たちは試練の時にご覧ください。この現状をご覧くださいと主に叫び求めることができます。そして自分の知恵、自分の力ではなく、主をどうしたらよいのでしょうかと祈ることができることに感謝したいと思います。どこから来たのかというのは、問題をもう一度見つめ直すことです。過ぎ去った過去はもうどうすることもできませんが、どこへ行くのかという問いは、これからのことを思いとどませる言葉、思いとどらせる言葉でもあります。これからどうするかは選択次第です。自分の過ちによって失敗してしまっても、これからは主の語りかけに従っていくときに、これからの歩みを修正し、主は正しい道に導いてくださいます。そして時に神様は私たちにチャレンジを与えられます。9節で、あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさいと主はハガルに語りかけるのです。一回問題を起こして逃げてきた場所にもう一度戻る。しかも、もともとは奴隷であったのに、そこから逃げてきてもう一度帰るというのは相当のチャレンジです。まあ、この時、ハガルがどのように出て行って、またどのように戻ったのか。主人たちが気づく前に朝早く出てって、でこのことの後に気づかれずに帰って問題解決をしたのか。それとも主人たちもそのことを知っている上で彼女はまた帰っていったのかはわかりません。昔、奴隷が自分の家から逃げた時、それを見つけた主人はもう二度と逃げ出さないように足を斧で切り落としたとも言われています。まあ、そんなことを当時行われていたか、アブラハムがそういうようなことをしたとは聖書は書いていませんので、そんなことはなかったと思いますけど、結果、主の語りかけによって、主人のところに戻って、身を低くするようにと言われたそのチャレンジに、ハガルは応えて戻っていくのです。私たちも同じように、このようなチャレンジを受けることがあります。しかし、それに従っていくときに、神様が共にいてくださり、私たちを導き、私たちに力を与えてくださるということを覚えたいと思います。あなたはどこから来て、どこへ行くのか。神様は私たちがどこにいようと、どこへ行こうと、ずっと共に歩んでいてくださるお方です。主の臨在のうちに私たちはこれからも歩んでいくことができるのです。そして主はハガルに彼女のもとで身を低くしなさいと、問題解決のアドバイスまでくださいました。主人のもとに戻ること、身を低くすること、問題解決のための方法を主は教え、そしてハガルにもまた約束をお与えになりました。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。あなたは身ごもっているその子をイシュマエルと名付けなさい、言われるんですね。なんとハガルに対しても子孫の繁栄の約束が与えられていきます。そして男の子が生まれ、その名をイシュマエルと名付けなさいと言われているのです。でこのことはハガルが無事に主人のもとに戻ることができるということの約束であり、その子を出産することができるという約束であります。神様からハガルへの言葉は厳しい現実に戻りなさいというものでした。しかしそれと同時に、あなたの子孫は私が大いに増やすので、数えきれないほどになるという祝福の約束を伴うものでした。このようにハガルは、主と出会い、主と会話をする中で御言葉をいただき、従うべき行いを教えられ、信じるべき約束をいただくこととなりました。そして、ハガルは、主の約束の言葉を持って、それに従い、また主人のもとに帰っていったのです。そして、主に従って帰っていったときに、15節、ハガルは アブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその子を、その男の子をイシュマエルと名付けた、あります。イシュマエルという名前は、主がハガルにこの世につけなさいと言われた名前です。それをアブラハムがその男の子をイシュマエルと名付けたと聖書は記しています。これは、アブラハムがもう一度ハガルを受け入れ、彼女は元に戻ることができたということです。私たちの主は、私たちをご覧になるお方です。私たちの苦しみを聞き入れられるお方です。そして私たちに語りかけてくださるお方です。このお方に私たちも祈り求め、また聞き従って参りたいと思います。それではお祈りいたします。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。愛する天の父なる神様、私たち罪人の苦しみのために、あなたはイエス様という救い主をお与えになり、私たちにその罪からの解放を与えてくださいましたことをありがとうございます。またなお、私たちの生活の中には、歩みの中には様々な問題があります。それを自分の知恵や、また自分の力に頼って解決してしまうのではなく、本当に私たちの問題をご覧になるお方にお委ねして、そしてあなたからの語りかけに聞き従うものとしてくださいますようにお願いいたします。今週一週間の私たちの歩みも、どうぞ神様が強めてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。